こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーさん、鍋友さんからいただいたレターにお答えしていきたいと思います。今回は失恋から立ち直りたいという方、そして、自分の欠点、物事に切りがつけられないですというね、お悩み相談、そして最後なんですけど、上司に呆れてますと、内部告発するしかないでしょうかというね、切実なご相談いただいてますので、こちらね3つのレター、順番にねご紹介していきたいと思います。まあ、ぜひねお聞きの方も、自分やったらどうするかなとか、わかるなとか、いろいろね考えながら聞いていただいて、でよかったらね、ご経験談とか自分の経験がアドバイスになるな、参考になるんちゃうかなと思う方は、ぜひねそのことを教えていただきたいですし、また感想とかね、メッセージなんかも嬉しいですので、ぜひコメント欄で、お寄せいただけると幸いです。というわけで、まず最初のレターいきましょう。匿名の方ですね。大好きな渡辺夫婦さん、こんばんは。こんばんは。25歳の女子です。前を向くために背中を押してほしいです。結婚前提にと言ってくれるほど好意を持ってくれていた彼と付き合ってみたものの、なぜか私自身が彼を好きになれずお別れをしました。結婚にとても憧れがあるため、次の出会いに前を向かなければと思う反面、素敵な彼のことをなぜか忘れられない気持ちもあるのです。自分でもこの気持ちがよくわからずモヤモヤしていますが、考えてもこの気持ちの正体がわからないので、そのうち時間が解決してくれるだろうと信じて、今は新しい出会いに目を向けることを頑張りたいのです。ですが、単純になぜか恋愛する気持ちになれないのです。結婚への憧れは消えていないのですが、そんな未来が来ることが最近想像できないというか、恋愛疲れでしょうか。今年26歳になる私ですが、また恋愛したい気持ちになるのでしょうか。とても心配です。前を向けるよう、ぜひお二人のお話をお聞きしたいです。はい、というレターですね。もうバチバチの恋愛相談いただいてしまってるんですけどもそんなね、こう恋愛恋ねー、いいですね。若いなって言っても、まあ僕と5つぐらいしか違わないんですけど、まあ僕ももう結婚して7年とかなんでね、その恋とか恋愛キュンキュンみたいなのって、ああ懐かしいなというか、もう昔やなというかねなんかこうそんな気持ちになりますが、まあ、逆にね、だからこうバチバチの恋愛相談みたいなのも、なんていうかな、こう読んでて気持ちいいなって思ったりもするんですが、とはいえね、このレター送っていただいている方はもうとても心配ですということでね、真剣に悩まれていることだと思うので、僕も真摯にね向き合っていきたいところなんですが、まあ第一印象としては、あー若いっていいなーみたいなそういう感情も湧いてきましたので、まあ大丈夫やとね思うんですよ。その大丈夫、心配ですっていうことなんやけど、大丈夫大丈夫ね、人生いろいろありますから、うん、この先ね素敵な出会いもあるやろうし、結婚憧れてますということでね、その自分に見合う素敵なね彼氏が夫が見つかるんちゃうかなと思うんですが、まあそのためにはね、こうあんまり引きずりたくはないですよね。確かに前を向きたい、ね、次に進みたい、まあもうちょっとね休憩してもいいかなとは思うんですけど、とはいえこうずっとねこの感情を引きずってたら、確かに不安も募ってくると思うので、まあ早いこと区切りはつけたいなっていうのもまあわかります。で、どういう気持ちなんでしょうね。まずね、やっぱこうレターを読んで思うのは、結婚したいっていう憧れは強いですよね。もうなんか結婚そのものですよね。なんか誰とその付き合ってる人とか大切な人がいて、この人と一緒にいたい、だから結婚したいじゃなくて、そもそも結婚というものがしたくて、じゃあそれができるパートナーを探したいってことで、結構結婚がゴールになってるじゃないですか。でそれはまあいいと思うんですよ。結婚ゴール、結婚相手探しますっていうことでね、いいのであれば、じゃあもう振り切って結婚相手探すと思って恋愛する方がゴールには近いですよね。なんかこう好きな人ができたとか、告白されたから付き合ってみるとかやと、その人と結局ね結婚するかどうかってまた次のステップになっちゃうんで、それやったらもう最初からね、もう出会いの段階から もうね、この人と結婚できるのかどうか、結婚相手としてふさわしいのか、まあ自分のいろいろ条件もね、言うてあると思うんで、その結婚相手としての条件をちゃんと満たしてるのかっていうのをクリアした上で、まあ結婚を前提、まあそれこそ結婚を前提にお付き合いしていく方が、まあ結婚というゴールには近いんでしょうね。憧れてるのであれば、なおさら。だからね、なんか恋愛疲れでしょうかってあるんですけど、やるべきことはね、恋愛じゃなくて、結婚相手探しやと僕は思います。で、それでいいと思うんですよ。結婚したいわけやし。と、まあ思いますよ。だから恋愛する気持ちになれないっていうのも、まあそうなんかもしれないですよね。だって恋愛したいわけじゃなくて、結婚したいわけですからね。で、結婚と恋愛はね、まあ似てるようでまた違ったりするかなって思うし、なんかバチバチに恋愛して、なんかもう好き好き一緒にいたいというか、まあその恋愛感情だけで結婚してうまくいくかちょっとまた別問題ですしね。うん、なんか若い時恋愛この人好きみたいなんで付き合ってた人がいたとして、じゃあ結局そのね、そういろんな恋愛してきた人がどういう人とね最終的に結婚してるかっていうと、なんか今まで付き合ってきた人と全然タイプちゃうやんみたいな人もいたりするじゃないですか。いたりするじゃないですかで、まあ誰のことか分かんないですけど、まあなんか結婚って結構そういうもんやったりするかなって思うし。っていうのと、まああんまりね、そうは言ってもこう力んでるといろいろうまくいかないことって多かったりするじゃないですか。何でもそうじゃないですか。恋愛も、なんか彼氏欲しい、彼女欲しいってもうガツガツ頑張ってる時よりも、ああもういいやーで、なんか力抜いた時にこうパッて恋人できちゃったりとか、結婚もね、結婚したいしたいしたいって、もう寝ても覚めても結婚のことばっか考えてる時よりも、意外と力抜いて、ああもうなんかもうしばらくいいやって思った時に素敵な人と出会ったりとかね人生で結構そういうこともあると思うんで、まああんまり思い詰めずにね、うん、こう普通に友達と遊んだり、自分の趣味楽しんだり、仕事を頑張ったり、いろいろね、人生こう全てね、頑張るというか楽しむというか、まあ、一生懸命やってる時ほど自分もキラッとね輝いてくると思うし、でそういう時にやっぱり相性のいい人と素敵な出会いがあったりもするのかなって思うので、まあ、仕事も日常生活も友達付き合いもいろいろ楽しんでね、うん、やりつつ、まあ、結婚相手としていい人がいないかっていう行動もしっかり起こしてね、まあ、マッチングアプリで出会ってもいいし、なんか紹介してくれるっていう人がいるんやったら会いに行ったりしてもいいし、いろいろ出会いをね重ねつつ、まあまあまだまだ25歳でね、若いですから、まあぜひね頑張ってほしいなと思います。でちなみになんですけど、まあ素敵な彼のことをなぜか忘れられない気持ちという風にあって、まあ彼は結婚前提にと言ってくれてたわけなんですけど、まあ受け入れられなかったと。まあやっぱ自分の相性とは違うなっていうのがあったんかな。まあちょっとわかんないですが、もしねほんまに未練があってね、やっぱり彼と別れるべきじゃなかったかな、彼素敵やったなって、こう彼のね、なんていうかな、感情が捨てきれないというかっていうことであれば、会ってみてもいいかもしれないですけどね。一回会ってみる。で、会ってみたら、で、しかもこう結婚相手、私の理想の結婚っていう観点でもう一回見直してみたときに、あ、やっぱちゃうなってなるかもしれんし、あ、でも、なんか、恋愛とかね、そういうことで言ってみてたから、なんか好きになれないなって別れちゃったけど、いざ結婚って考えたら、やっぱり彼が居心地いいしとか、なんか、経済力もあるしとか、家庭も私も大事にしてくれて、なんか理想の結婚生活送れそうやとか、なんかそういう風に見直せたのであれば、実は彼が良かったっていうことかもしれんし、まあなんか会ってみるみたいなことができるんやったら、そういうのも前を向くというかね、背中を押してほしいという意味では、こう一個行動をね、もう一回会ってみるってことをすることで何か切り開けるものがあるかもしれんなとも思いましたかね。はい、レターありがとうございました。頑張って。はい、では続いてですね、はじめまして、いつも放送楽しみにしています。アドバイスが欲しくてレターしました。私は結婚してから時間ができたので個人事業を始めました。そこで自分の欠点に気づきました。私は物事にキリがつけられない。 まず仕事を終わらせることが下手です。以前勤務していた会社ではほぼ残業していました。過去他の人より先に帰ることを気にしていたせいでもあります。今書いているレターもかなり時間をかけています。 60% の完成度でいいという言葉をかけてもらえますが、私には効果がないようです。また休憩を終わらせることも下手です。一度休憩の時間を取ると重い腰が上がらなくなります。休憩の仕方も下手だと思います。個人事業を始めるにあたり、時間やスケジュールを自分で管理しなければなりません。あれ、この仕事に何時間かかるのか把握できないなということも多々あります。個人事業の先輩である渡辺夫婦さんはこういった経験はありませんか？物事にキリがつけられるコツをご存知でしたらぜひお聞きしたいです。上手な休憩の仕方も聞きたいです。欲張りな内容になりました。よろしくお願いします。はい、レターありがとうございます。個人事業を始めました。ということで、自分の欠点が物事にキリがつけられない、仕事をここで終わらせるとか、休憩をここで切り上げて仕事に戻るとかいう風にキリがつけられない、そしてスケジュール管理もできない、上手な休憩の仕方も聞きたい、で欲張りな内容になりました、よろしくお願いしますっていう、ことなんですけど、そうやな、そうやな、ちょっとね、今回のレター読み上げるかご紹介するかちょっと迷ったんですが、でなんで迷ったかっていうと、僕がじゃあこのねレターいただいてこの方にコメントしようとした時に結構きつい内容になりそうやなって思ったんで、紹介せんとこかなって思ったんですが、紹介することにしました。だから読んでるんですけど、いやだからちょっとね、なんていうかな、きついって言ったらあれですけど、あんまり耳障りは良くないかもしれないです、聞くとね。ちょっと嫌な思いをされる可能性もあるんですが、ただね、こうやってレターいただいたわけで、僕もこうね、お話しすることでこう第三者の意見というかね、こうご自身の視野も広げられるきっかけになるのかなと思って、僕も思ったところをねお話ししようと思い、これから、話しますが、まずね、僕がこのレターを読ませてもらった時に一番最初に感じたのは、今回の問題ってそれなんかなってことですね。ご自身では私には欠点があって、個人事業をやる上で物事にキリがつけられないとかね、休憩が下手やとか、スケジュール管理もできないとかいろいろ書かれてるんですけど、確かにそれはね問題なのかもしれないですけど、なんかもっとね多分根本のところがあるなと思うんですよ。でまずそのレター、このレターね、文字数って何字ぐらいの制限があるのかな、何百字とかの制限があって、その中で、お悩みとか質問書いていただいてるんですが、ってことはその限られた字数、500字の中で、どういうふうに何をどう伝えたら、渡辺さんによく伝わるかな、配信してもらうときに、自分の問題点とか聞きたいこととかしっかり伝わるかなと思って、多分結構考えてレターみんなね書いていただいてると思うんですよ。これはこの方に限らずね、渡辺さんの最近の趣味は何ですかみたいな質問やったらすぐ書けると思うんですけど、それでもね、でもそれでも違うか、最近の趣味ないんですかってパンってかけたらいいですけど、なんか冒頭挨拶しようかなとか、趣味って言ってもなんかもうちょっと聞き方あるかなとかね、やっぱいろいろ考えてこの限られた500字でどうね自分を表現するかっていうところでやっぱ時間はかかるもんだと思うんですよ。で、実際この方も書いてるレターもかなり時間をかけていますと書いてあって、それはいいと思うんですよ。でただ時間をかけた結果、正直あんまりなんていうかな、よくわかんない感じになってしまってるんですよね、レターが。何を聞きたいのか、最後は欲張りな内容になりましたって書かれてるんですけど、まさにそうですよ。なんかこう結局何聞きたいのっていう レターになってしまってるし、個人事業っていうのも何の事業されてるのかもわからんし、以前勤務していた会社っていうのもどんな会社でどういう残業してたのかもわからんしね、何の仕事してて 60% の完成度でいいって言われてるのかも、まあ、レターではわからんし、何歳の方でとかねいう情報も書かれてなかったりとか、なんか全部書くのがいいわけじゃないんですけど、なんかこれだけいろいろ書いていただいてるのに、休憩もあれやしスケジュールもあれやしって言って、なんかこう思いついた、あこれもあかんなあれもあかんなっていうのをバーッと書かれて、まあ結局送られてるわけなんですけど、だからね、その自分の思ってることを分析するのももしかしたら苦手かもしれんし、それを文字に起こしたり言葉で伝えたり相手に伝えるのもあんまり得意じゃないかもしれん。あるいは、僕が相手が何を求めてるのかを想像して何かしてあげるっていうのももしかしたら得意じゃないのかもしれん。この場合、例えばじゃあレター送った僕が読んで、まあ、回答っていうか、その紹介レター読み上げて、こうですねああですねってこう僕なりの見解を述べたりするわけじゃないですか。ってことは渡辺夫婦さんに私の何を伝えたら私の今の現状分かってもらえるかな、どういう聞き方したら私が聞きたいことをちゃんと理解してもらえるかなって想像してレター書くじゃないですか。だからそういうなんか想像力とかね、でやっぱりその辺って仕事においてはすごい大事な力やと思うんですよ。相手の求めてることとか相手の気持ちを想像して想像することとか、あるいは自分の気持ち自分の考えを、きちんと正確に表現すること、喋ること書くことっていう力。だからちょっとまあきついね言い方かもしれないですけど、なんやろな、もし個人事業これからも頑張りたくて、なんやろな、まあこう仕事としてもしっかりねやっていきたいということであれば、ちょっと僕もね具体的にこうしたらいいよっていうのはなかなか難しいんですが、まあ逆に言うと魔法の杖みたいなのはないかもしれないですね。なんかある日突然いろいろできるようになってスムーズに何でもこなせるようになって。キリがつけられないこともなくなって、休憩もパパッとやって効率よく仕事ができてっていうね、魔法の杖はないのかもしれないのであれば、もしそうであればやれることはもう日々のね業務仕事をもう一個一個やっていくしかないのかなっていう、もうそれに尽きるんちゃうかなって思いますけどね。まあ個人事業ねちょっと何されてるか分かんないですけど、お仕事事業であるならお仕事じゃないですか。でお仕事ってことはこう相手がいるわけじゃないですか。まあほんまの人間相手かそれ以外か分かんないですけど、相手がいるわけでね。でそういうね人相手にこういかに気持ちよく一緒に仕事ができるか、求められたことをしっかりこなせるか、で相手のことを想像してどうしてあげたらいいのかっていうのを、仕事として表現していく、もう日々のメールとか LINE のやり取りからもそうやし、なんかそういう細かいところも含めて、もう毎日の仕事を丁寧にね、一生懸命やっていくっていうことに尽きるのかなとも思うんですよね。で、個人事業やったら、もうやるかやらないかじゃないですか。固定給でね、サボってても、何してても、来月の給料は在籍してる限りもらえるとかじゃなくて、個人事業なんでやったら給料というかお金入るし、やらんかったらお金入らへんしっていう世界なんで、まあだからね、なんか効率がどうとかもうキリがつけられないどうこう、休憩したら重い腰が上がらないっていうのも逆に言うと個人事業やったらあんま関係ないかもしれないですね。会社やったら休憩1時間って決まってて1時間以上できないじゃないですか。まあ、だから長く取ることもできひんし、で休憩後なんか頭ポーってしてたら怒られるしなんですけど、個人事業やったら怒られる相手もいいひんし、ちゃんと仕事を納品さえすれば間どれだけ休憩してようが、もう深夜まで作業してようが関係ないわけで、だからまあ逆にいいかもしんないですけどね、個人事業でね。でこんなんもタイプそれぞれなんでね、なんかこう例えば1ヶ月後に納期のある何か仕事を受注してたとして、で1ヶ月かけてじっくり やるタイプの人もいるやろうし、もう最初の 1,2 週間でバーって力込めてやって、んでもう完成して早めに提出しちゃう、あるいはこう早めにそれこそ 60% の完成度でこんな感じでって言って投げて帰ってきたもので最後仕上げして間に合わせるみたいなタイプの人もいるやろうし、もうもっとね、もう追い込まれないとやれないっていうね人もいるやろうし、もう最後の最初のもう 1,2 週間何もやってなくて、もう最後の1週間でもう死ぬほど徹夜してやりきるみたいな、あの個人事業主のタイプの人もいるやろうし、クリエイター職とかね、結構そういう人意外と多いんちゃうかなって思うんですけど、なんかまあスタイル自体はそれぞれなんでね、別に気受け長くしようが残業しようが、もうスケジュールもね最後カツカツで追い込むタイプでも別に仕事さえやってりゃいいわけなんでね、個人事業主は特に、まあだからあんまりなんかそのスタイルは気にせず、毎日のね業務をしっかり丁寧にこなされたらいいんちゃうかなっていうのは思いました。同じ個人事業主仲間としてね応援してます。大変であり楽しいところもねありますからね、個人事業はね。はい、レターありがとうございました。では最後の方ですね。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいています。私は老人保健施設で働いているものです。そこでの上司主任について不満があり相談させてください。ある一人の上司が利用者さんに対して暴言がひどく、とても見ていられない状態です。認知症の方は言語理解が難しく、分かりやすく説明するべきところも、まだ立たないでくださいと言いましたよね、なんでできないんですか、私が言ったこと分かりますか、転んで骨折したら誰が治療費を払うんですか、あなた払えないですよね、施設の治療と病院代と家族さんに負担させたいんですか、などなどなど、言い方も大声で罵倒しており、同僚や他職員も聞いていて不愉快です。あ、大声でもう罵倒して罵声を浴びせてる感じなんや。主任以上の人の上席も見て見ぬふりをしている状態です。私はどうしたらこのような人間に育つのか不思議で仕方なく毎日呆れて過ごしています。このような上司に対して先輩と内部告発するしかないかなどと話しています。大輝さんいつも様々な視点からアドバイスをくださるので、この場合の一番いい方法やアドバイスをいただけたら幸いです。支離滅裂な文章ですみません。お体に気をつけてお過ごしください。あ、鍋ともネームよもぎさんですね。よもぎさん、レターありがとうございます。はい、ちょっと大変ですね。老人保健施設、まあ、認知症の方とかに対しても、もう暴言、大きな声で、なんでできないですかっていう、まあ確かにな。嫌ですね。なんか自分やったらそういう人、大きい声で怒鳴ってくる人がいる施設入りたくないですし、家族がそういう施設に入ってるって思うと嫌な思いしますからね。やっぱり、利用者にとっても嫌やし、その家族にとっても嫌な人やし、一緒に働いてる同僚もね、やっぱ嫌ですよね、そんな人がいたらね。確かにな、ひどいですね。結構こんな人いるんですね。でそういう人を野放しにしてる施設も良くないですよね。っていうかそこが一番良くないかもしれないですね。人はそれぞれ、まあやっぱりいろんな人いるんでね、しゃあないですけど、組織としてそういう人がしかも責任ある立場についてるっていうのはちょっとおかしいですが、主任以上の上席も見て見ぬふりをしている。見て見ぬふりってどんな感じなのかな。まあ実際実態は分かってんのか。でもさあ、その自分より立場上の人がいる前でもそんだけ利用者の人に大声出して怒鳴りつけられるってことですよね。結構度胸いるくないですか。だって自分のやってることそれは良くないという認識もないのかな。いやー、あんまり良くないっていうのも分かってるんちゃうか。それがだから野放しにされてる、俺は何しても大丈夫、私は何しても大丈夫みたいなね、なんかそういう環境やからこそやりたい放題できてたりするのかな。ってことは主任以上の上席も結構目の上のたんこぶというか、 言うに言えないっていうか力関係、その主任がめっちゃ強いんじゃないですか。たまにというか結構いますよね、職場に。まあ、おつぼねさん的なね、人やったり、その立場、職責的には、まあ、中間ぐらいやけど、もうなんか、キャリア長すぎてとか、まあ、その人の、もう、持ってる性格とかも相まって、その、立場上の人も、あの人にはよう言わんとかね、まあ、そういう人いるじゃないですか。そういう感じになっちゃってんのかな。っていう、なんか、組織の状態をちょっと想像しましたけどね、この、実態が野放しになってるっていうのはね。であれば直接戦うのはもう無理かなと。直接その人に言うわけにもいかんし、上司に相談しても上司その人に対して全然効果発揮しないし、だから内部告発するっていうのも、なんかもっと上の組織とか第三者の組織とかに告発できたらまだいいですけどね。だから例えばこの老人保健施設がめちゃくちゃこの一施設しかない団体でってことであれば、まああんまりもう意味ないかもしれないですね。内部告発してもその主任に勝てる人、組織に存在しないんで、もう野放しが続く。理事長とかね、言っても、理事長はあの、名前はあるけど現場全然知らんとかね、現場には関わってませんみたいな人いたりするんで、なんか上の立場の人で戦える人いたらいいですけど、ちょっとどうなんかな。あのもうちょっとね、組織でかくてなんかコンプラ部があるとかね、なんかもうちょっとこう第三者的な、その同じ施設内の上司とかじゃなくて、もうちょっと別のなんか管轄の人がいるとかやったら、そういう人に言ったら対応してくれたりあるかもしんないですけどね。先輩とっていうか、先輩とでもいいし、その場合上司巻き込んでもいいですけどね。上司もプラスして告発する、証拠付きでね、なんか録音しても、罵倒してる様子録音してもいいかもしれんし、まあ録音してなくてもこう誰々さんにこんなこと言ったとかいうメモがね、ちゃんと残ってる、何月何日何時頃誰々さんにこんなこと言ったとかいう証拠をね、しっかり揃えて、まあ、告発するならするのかな。あるいはなんか、もしなんか老人保健施設団体みたいな、老人保健施設の組合みたいなのがあったら、あの、そういうところでもし窓口あるんやったら、そういうとこ言うとかね。まあ内部告発とかね、アクションするなら、そういうやり方もあるかなと思ったんですが、まあ改善するかどうかは望み薄かもしんないですけどね、こういう時ね。なかなか、なんか上司とかにパワハラとか問題があって、ほんでこうなって改善しましたってね、その、綺麗事というか、いい風に解釈したら、そうしたらいいやんってことなんですけど、実態ってやっぱあるじゃないですか。なかなかこう組織とか人って変わらないことも多いんでね。どうなんかな。なんかこういうね、やっぱ嫌な上司がおるとかね、そういう場合も結局我慢するか、もう自分が辞めちゃうかみたいな話にね、なりがちかなって思う。僕もまあ働いてた時ね、すごいパワハラ上司とかいましたけど、これおかしいやろって言いながら、やっぱみんな働いてましたからね。なんかそういうもんで、僕は辞めましたけど結局ね、なんかアクション起こして変わるっていうのもなかなか難しい、現実問題難しいところもあるなっていうのは、なんかね、なんか嫌な話ですけどね、それはね、その人が一番悪いと思うんですけど、まあ、僕なりのその一番いい方法やアドバイスって書かれてるんで、僕なりにはまあ内部告発もあるかもしんないですが、結局まあ我慢して、まあそう、あの人ああいうもんやともう割り切っちゃって働く、まあその利用者の人をフォローしてあげたりしてもいいかもしんないしね、自分ができることでね。まあ結構我慢するか、もうやめるか、かな。難しいですね、こういう時ね。なんかこう改善したらいいんですけどね。で、まあ先輩と内部告発するしかないかってなってるのであれば、そういうアクションを起こしてみるのも一つあると思いますけどね。なんかね、状況が改善するといいですよね。 ちょっとなんか大したアドバイスらしいアドバイスはなかったんですが、ちょっとね、いい環境になればいいし、働く場所としても良くなればいいし、施設としてもね、やっぱり利用者の人に気持ちよく過ごしてもらえるようにね、なればいいですよね。応援してます。ありがとうございます。はい、というわけで今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。新規レター募集してますので、ぜひご相談とかね、ご質問あればお気軽にアプリから送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。